高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は車の話です。去年12月に神奈川県で逃走中の車に衝突をされた、そういう事件で女性が亡くなったという、そういう報道がありました。これどういう事件かといいますと、パトカーに追跡されていた車、これ乗用車なんですけれども、これが赤信号を無視して交差点に突っ込んだ。そして、乗用車といわゆる出会い頭の衝突事故を起こした。乗用車の方は当然青で走っていたから何も不注意はない。でぶつけられた方の車は搬送先の病院で、その運転者が亡くなるという、そういう事件になってしまった、こういう事件です。でこれは神奈川県警小田原警察の車が起こした、追いかけた、そういうことで起こった事件のようですけれども、どういうことになるかというと、この赤信号を無視して突っ込んだドライバーは自動車運転死傷行為処罰法という法律の中の危険運転致死罪、それとお酒を飲んで、そしてまた遮断されている踏切に立ち入ったといったような、そういう道路交通法違反などの疑いも含めて、逮捕された。で、この、逃げた車のドライバーはお酒をどのくらいだか報道でははっきりはしないんですが、飲んでいたようだ、つまり酒気を帯びていたという状態で、それで何人かの仲間を乗せて車を運転していた状態だった。で踏切で警報器が鳴り始めた時にそこを突っ込んだということで、巡回していたパトロールカーに停止を求められた。だけれどもそこから逃走を始めた、とこういう事件のようです。でその問題の停止を求められたところから約4キロ先で事故を起こした。つまり警察の追跡距離も約4キロということになるわけですね。4キロというのは短い距離ではありません。パトカーで追跡をする、パトカーに追跡をされる、でこういう関係になった時の追いかけられている方のドライバーというのは正常な感覚はとても持てるものではないですね。逃げなければいけない、どう巻くかということになるわけです。でそして酒気を帯びているということになれば、それだけでも運転の不安定性は確実にあるというところがありますから、その酒を飲んで運転していて、そしてパトカーに追いかけられるという状況になった時の車は、どう考えてもこれは走る凶器以外の何物でもなくなる。でこのドライバーも咎められるべきことはもう明らかだというふうに私は思いますが、しかし重要なのはこういう車を追いかけるパトカーの問題点です。警察の責任者は適正な職務執行だと考えているというようなことを言ったという、そういうコメントが報道には流されています。こういう事件が起きた時には必ず必ずそのような言い方をすることに決まっているというようなもので、本当に内容を調べた上で言っている話というふうにはとても思えません。時間的にも状況的にもそんなに簡単に結論が出せる話ではないはずなのに、 適正な職務執行だったと考えているといったようなことを言う、まあ、このこと自体に問題もあると私は思いますが、さあ話は戻って、このパトカーがどうしてこの4キロも追いかけたかということです。で、追いかける過程で当然この相手の車のナンバーを把握しますから、パトカーというのはもう走行中に車両の持ち主を調べることが極めて短時間にできる、そういうシステムを持ってます。なので車の持ち主も分かる。で、そうなれば後日でもこのドライバーを突き止めて、そして取り調べるということが十分に可能だというふうに私は考えます。ある程度追いかけたところでもうそこから見逃してもよい。見逃すという意味は決してもう無罪放免にするという意味ではなくて、そこから深追いをしないという意味です。深追いすることによって新しい事故が発生する、その危険性が極めて高いからです。追いかけ始めるとパトカーの警察官というのはどうしても追い詰めたくなります。無謀な追い詰めはするなという、そういう指導もされているということは私は聞いてはいますけれども、実際に本当に無理をして追いかけるなというところを責任持って現場指導をしているかというふうに言えば、私はそれはしていないと思っています。なぜかというと本当にこういう事故をよく聞くからです。よく新聞で報道を読むからです。私自身こういう状況で起こってしまった事故の責任を問題にするというような、そういう責任追及事件を何件も扱ったことがあります。ハンデをしたように警察は職務執行は適正だったというのですけれども、どう考えてもそこまで深追いをする必要はなかったというふうに思える事件でした。少なくとも私が関わった事件はみんなそうです。まあ、悪を咎めるというか、悪の疑いを持った者については捜査の対象にするという、その今いわば一般原則のようなものが、具体的な事案で悲惨な結果を発生するところまでも一つのルール化してしまうということになると、これは大変なことです。適正な職務執行だったと言ってしまえば、現場はそれはやらなければいけないことになるというふうにもなるわけです。で、事実関係を詳細に確認するなどということも言ったというような報道もあるのだけれども、それなら適正な職務執行だったというふうに簡単に言うなよというふうにも私は思います。警察の異常な追跡が新しい事故を起こし、またそこで悲劇を発生させた結果、警察不信が広がるというような、そういう連鎖が現に起きている。警察は自分たちの行動が市民に信頼されなくなるということになる原因を作っている、そういうふうに思わざるを得ないですね。こういう事件でそこまで乱暴に追いかけるべきではなかったという責任を追及すると、今度は裁判になったりすることがあって、つまり責任追及の裁判を起こすというような形で、県警などの責任が追及されるという訴訟事件になることもあるわけですけれども、裁判所がそういう時に警察寄りの判断を示すことがまた多い。裁判所とすれば警察の士気を粗相させるようなことは言えないから、警察官が一生懸命犯人を追いかける、あるいは疑いを持った対象を追いかけるということになることについては、なるべく寛容でいたいと、寛容に対応したいというふうに考える、そういうことなのだろうと思うんですけれども、それもまたこの悪の連鎖を断ち切らない原因になっているというふうに思いますね。警察の在り方、それを問題にしない検察、 またそれを問題にしない裁判所というようなことが構造的に責任の、まあ、いわば責任がないという状態をどんどんこう作り出していって、辛い思いを一般市民にさせるという構造になっているような気が私はして、仕方がありません。この事件についても警察の捜査がこれで良かったのかということについてマスコミなどももっときちんと追跡報道もすべきものだということも併せて申し上げておきたいと思います。今日はここまでにしましょう。